企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 286A 東証グロース上場ユカリア代表取締役社長三沢秀夫さんにお越しいただいています。三沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ユカリアは東京都千代田区霞ヶ関に本社があります。変革を通じて医療介護のあるべき姿を実現するをミッションにした病院経営を一気通貫でサポートしている企業です。では三沢さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
ヘルスケアの産業化というビジョン、変革を通じて医療介護のあるべき姿を実現するというミッションを掲げ、医療機関の経営支援や運営支援を行っているほか、介護施設の経営に加え紹介事業なども手掛けています。昨年12月に東証グロース市場に上場し、今年2月に設立20周年を迎えました。祖業であり中核である病院経営サポートを軸に、未病予防から終末期までゆかりの幅広いサービスにより、ビジョンミッションを実現すれば社会保障費の増大といった社会課題も解決できると考えています。医療業界、介護業界において事業拡大をするとともに、社会課題を解決し社会的価値を創造する、そんな会社にしていきたいし、そんな会社でございます。
ありがとうございます。また詳しくは後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思いますが、まずは三沢さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。社会人のスタートはゴールドマンサックスにご入社されたんですよね。はい、この理由は何だったのでしょうか。
とにかく東大に入って日本で一番給料の高い会社に行くって決めたんですね。で、まあもう本当に一心不乱に勉強して、はい、大学卒業して院に行ってどうしようかっていう時にゴールドマンサックスが一番上になったん で、うん、でしかも高い部署、うん、もうそこの一点勝負で。
ご担当の業務はどのようなものだったのでしょうか。
そういう意味では生株とそれから為替以外は全てやってましたね。
あ、そうでした。
金利クレジットと、はい、リストレス、証券化、デリバティブって言われているものだったり、ファンドだったり、はい、ありとあらゆるものを、機関投資家様と言われている、私、金融機関が中心だったんですけども、はい、と、取引をさせていただいたと、そういう感じでございますね。
その後、アンダーアーマーに、入社されていらっしゃいますよね。こちら、どのようなご縁だったのでしょうか。
アンダーアーマーの日本の総代理店を務めていた株式会社ドームって会社なんですけども、そこの創業者であり、当時社長であったですね、安田さんっていう方、これはアメフトの大先輩で、たまたまもう金融の中でどうしようかなっていろいろ悩んでる時だったので、結構いろいろ話をするようになってて、その時に、安田さんが描いていたですね、とてつもないこうスポーツ産業化という世界の話を聞いて、スポーツを産業化することで全体最適することで産業構造自体を転換してですね、日本を豊かにしていくというような、そんな世界観を語られて、もう共感しまくってですね、それでスポーツにのめり込んでいくと。それが今の東大アメフト部の監督だったり、筑波大の客員教授、これどちらも大学スポーツの変革ですので、うん、まあ、今でも、スポーツ産業化といったものに関してのスポーツビジネスの改革に取り組んでいるという感じでございます。
は
い、
この医療業界にまた社長が入られるというのは、どのようなご経緯があったのでしょうか。
はい、これユカリアの創業者であり、現、会長の、はい、今日はちょっと古川さんで言わせていただきますけども、古川さんとの出会いが大きいですね。で、まあ、これたまたま、私スポーツの当時ビジネスやってる中で、うん、お互いのビジネスについて出会い、まあ、これはたまたま私のアメフトの先輩で、で、古川さんのゴルフ友達っていう、もうこう単なるお友達の、うん、3人で食事をしたんですね。で、その時にお互いのビジネスについて言葉を交わす中でですね、はい、ヘルスケアとスポーツ、医療介護とスポーツが抱えている縦割り構造だとか、既得権益などの課題が非常に似ていると感じたんですね。 でまたグローバルスタンダードの視点から見てもですね、うん、ヘルスケアも、スポーツもですね、日本は完全に出遅れている。さらにここが一番共感したんですけども、収益を上げることを二の次とするカルチャーが存在している、うん、そういうことなんですね、うん、盛り上がってるから別に赤字でもいいじゃんとかですね、うんうん、こんなに素晴らしい手術をして、はい、この患者さん治ってるんだからいいじゃんとかですね、うん、こんな素晴らしい介護をしておじいちゃんおばあちゃん元気になったんで素晴らしいじゃん、うん、だから別に収益なんかいいじゃんみたいな、いやこの人いいかもしれないけど施設が持たなかったら来年の来た患者や要介護者どうするんですかって、はい、要するに収益を上げることっていうのをどうしても二の次にしちゃう、ここに関してですねものすごい共感をして、はい、スポーツ産業を同様にですねヘルスケアという分野においても全体最適をして産業化することで全ての人が生き生きワクワクキラキラしているウェルビーングな社会を作りたい、自分のキャリアと経験をですねここに注ぎ込みたいっていう熱い思いが来て、まあ、まさにその時にユカリアが言っている会社の方向性とですね自分がやりたいことがバチッとあって2020年の4月に参画させていただきましたんで、このヘルスケア業界の理解が進んでくる中でですね、もうこのヘルスケア業界に変革を起こして産業構造を転換しなければ日本が沈没する、あと20年持たないんじゃないかっていうぐらいの強烈な危機感から来るですね、絶対に変革をしなければならないという圧倒的な使命感が湧き上がってきてですね、もう腹の底から突き動かされていると、そんな感じで使命感に燃え上がっている、突き動かされている、こういう状況にやってるうちに変わってきて、
はい、
もうとにかく使命感で燃え上がっていることは事実でございます。
はい、ありがとうございます。この後は企業内容についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの三沢さんとの共演をお楽しみください。
御社は医療の経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業、この3つの分野で事業展開されてるんですけど、まずは医療経営の総合支援についてお聞かせいただきたいと思うんですけど、これ病院に入って経営改善からコンサル、さらには実際の運営まで一気通貫でやってるということですか。
ゆかりのビジネスモデルの最大の特徴はですね、はい、うん、病院経営のあらゆる課題に自社単独で対応できることなんです、うんうん、コンサルティングだけではなく資金調達から、うんうん、購買、地域連携、うんうんうん、病院の建て替えまで病院の様々な課題を解決し、病院を再建、持続的な成長を可能とする独自のモデルとなっています。典型的な例をお話しします、はい、病院には銀行がお金を貸し付けています、はい、ユカリアには銀行、特にそれぞれの地域で病院を支えている地銀から相談が来る場合が多いです。赤字に陥った病院も多くは地域の重要なインフラですので、うん、地銀が必死にサポートしていますが、うん、どうしても厳しくなってくると、うん、ユカリアにサポートやアドバイスの依頼が来ます、うん、このようなお声に対してユカリアでは様々な形でサービスを展開し病院経営をサポートします。例えばコンサルティングで入る場合もあります。病院の運転資金が足りない場合には貸付を行ったり、特に財務内容が悪い、バランスシートが毀損しているような病院に対しては土地建物を買い取ったりすることでバランスシートを改善する、それとサポートすることもあります。その上で事業計画を立案、経営管理体制や人事労務体制の整備、必要であれば採用のお手伝いもします。さらにユカリアには医師看護師が社員として在籍しておりますので、病院に直接入っていてサポートすることもあります。また財務体質が悪くなった病院は医材薬剤医療費などの調達が難しい、あるいは調達できたとしても取引条件が悪いというケースがあり、ユカリアが卸として調達購買をサポートすることもあります。病院施設の保守修繕建て替えニーズ、施設がですね老朽化しておりますので、高ニーズが、今顕在化してきております。こういったものにも対応します。その他、DX データ活用など、病院経営に関わるありとあらゆるサービスを展開して、病院経営を支援していきます。で、このようなアドバイスやサポートを通じて、病院の経営を改善し、持続的な成長ができるようにしていくんです。まあ、そういう意味では、マーケットインの思考に基づいた経営戦略とタスクシフトといった業務最適化による2つの、コスト削減の2つを通じて、赤字の病院を黒字化していこうと。こういう状況でございます。まずですね、この医療行為。これは、人の幸をですね、取り除き、社会を豊かにする、すごく尊い、活動
大切ですよね。はい、お医者さんの医療行為って、これ、すっごく重要だと思うんですけど。
おっしゃるです。
ただ、その人が経営のプロじゃないっていう。
おっしゃるとです。日本のですね、病院、医療行為はです、素晴らしいんです、うん。質の高い医療を必要な人にあまねく提供して、うんうんうん、誰からも頼りにされている。うん、で、これは、ひとえに医療従事者って言われる方ですね、うん、の職業倫理だったり、技術だったり、知見だったり、うん、志の高さの賜物なんです、うんうん。で、全国にある約8000の病院のうち、その7割が赤字。病院経営となると、様子が全く変わってしまっています。うん、で、これは現行の法律ではですね、医療者が医療行為や研究を日々行いながら、同時に経営も担うことが義務付けられているんですね。しかし、これが、 永続的な医療提供をできる体制とは言い難いんじゃないかというふうに考えています。で、先ほどの7割の病院が赤字というふうなことを申しましたが、こういった点を鑑みてもですね、日本の病院のですね、経営が後回しにされているということだと思います。だからこそゆかりやでは医経分離ということを提唱しています。病院の経営は経営の専門家に任せ、医師は医療行為に専念することを提言しており、これを医経分離と呼んでいます。
なるほど。あと御社シニア関連事業も行ってますけど、これは介護施設の運営とか紹介ビジネスをやってるということなんですけど、はい、特にこのアイライフというブランドの紹介結構伸びてるということですか？
正確な数字がございませんので、うん、アイライフの立ち位置ではなかなか順位的に何位っていうのは言いづらいんですけども、うんうんうん、全国で見てもですね、うん、トップクラスだということは間違いないだろうと思っております、うんうん、介護施設の運営、うん、クラーチっていうものなんですけど、うん、介護施設紹介でアライフと両方経営しておりますので、 なので介護施設紹介も介護施設運営も両方やってるのでですね、どっちの気持ちもよくわかるんですね、うんうんうんうん、でクラーチからするとですね、入居者様が、まあ、例えばあのご不幸なんかでですね、こうご退去が継続的にあるんですね。なので、継続的に要介護者を入れていかなきゃいけないんですけれども、なかなかこれをですね、やるのは難しくて、紹介会社とかいうのはすごく重要な役割を果たしているんですね。なので、ここはもう密接な関係が非常に必要だと思っております。
あと、最近ですね、不動産事業も強化されているようなんですけど、高齢者が介護施設に入居する際に、まあ、住宅の処分、資産運用という面から、いろんなサポートされているということですか？
アイライフは介護施設紹介において、まあ、トップクラスのシェアを持っていて、で、私ども介護施設紹介によってはまあまあいろんなこと分かってるなと思ってるんですが、介護施設に入るときっていうのは入居者さんはですね、はいはい、人生の最後、
まあそうですね、
これをですね、はい、意識する方が非常に多いんですね。
確かに。
で、その時に例えば自分の持っている資産、うん、保険だったり年金だったりいろんなも整理したり、
ありますよね、は
い、それから遺言信託を作ってみたりとか、はいはい、相続対策の、はい、保険商品を購入してみたり、いろんなことがあるので、ここに関しては、今、いわゆる金融的な部分に関しては、今、信託銀行さんや証券会社や政府さんなんかとお話をしています。今後、このビジネスは大きくなると思っています。で、もう一つ、もうすでに始めている事業は、それ同じように自分の持っている何かこういう資産を整理するということの一環ではあるんですが、今お住まいの家やマンション、これを売却する場合が多いです。これ、例えば介護施設に入るときの一時金に充てることもあれば、一時金がもう、持っていてもそれ以降の人生の後残りの時間をより豊かに過ごすために家やマンションを売ります。で、これのビジネスを我々もすでに始めてまして、一昨年ぐらいまでは純粋にそういう相談が来たらですね、まあ不動産会社を紹介しただけだったんですけど、去年ぐらいからですね、仲介4社ぐらい不動産会社呼んで、そこでビリングして一番高いところに売って仲介費をいただく。で、本当に去年の最後ぐらいからですね、ニーズが確認されたので自分たちで買い取り再販してみようかなと。もっとでかい病院の不動産の売買なんかもやってますので、でしかも一級建築士も何もいっぱいいて、病院の設計施工なんかもやってる我々ですか、ゆかり屋ですから、家とかマンションの内装ぐらい簡単なんですね。なので全部内製化できるというふうに考えてやってみたら、ここからすごい伸びると思います。今この段階ではまだまだなんですけど、もう今年一気に伸びる、一番伸びるんじゃないかと思ってるビジネスですね。はい。
あと医療介護のところって DX 化というのがめちゃくちゃ遅れてると。ただ御社はそこに積極的に取り組んでて、実際に医療介護現場に特化したデジタルソリューション、まあ、これを提供している。これどんなものなんですか？具体的には
超高齢社会において医療従事者、介護従事者はますます必要とされ、特に人材不足、人手不足や過重労働なんか大きな課題になってますが、こういったことの解決する、解消するためにはまさに DX ソリューションが必要になってきます、今後の DX ソリューションの拡大に向けてはですね、ゆかりやが自社でサービスを展開しているゆかりやタッチやスマートスキャンというものはもちろん対象ですけれども、現場を起点としたマーケットイン型の事業開発をさらに進めてみたり、ヘルスケア的企業っていう世の中いっぱいあるんですけども、こういったところのアライアンス先も次々増やしていこうと思ってます。で、ちなみにですね、ゆかりやの特徴である強い武器なんですけれども、医療現場のリアルな声を聞くことができるため、現場のニーズをベースに現場と一体となって新しい事業開発、サービスやプロダクトを作っていく、いわゆるマーケットイン型の事業開発が可能です。で、加えて開発したサービスやプロダクトを医療現場の協力を得て、実証フィールドとして現場のリアルなニーズを汲み取り、改善改良ブラッシュアップをし続けることができるんです。で、その上で自分たちが使って周りに売っていくと、こういう状況でございます。で、加えてですね、先ほど少しヘルスケアテックのアライアンス先って話しましたけれども、アライアンス先となるですね、ヘルスケアテック企業は、病院の現場に入り込むのがなかなか難しい。
確かに。
病院とは介護施設って敷居が高いんですね。そのため、マーケットイン型の 事業開発が不十分であることが、悩みである場合が多くてですね、ゆかりやと組みたいという依頼が多数来ています。で、お互いに共感できる企業とアライアンスを組んでビジネスを拡大していこうと思ってます。で、ゆかりやではこの自社サービスでも、アライアンス先サービスもどっちもいいんですけども、こういったものを通じて、地域連携に関するシステム構築や、RPA、共同購買など、収益改善やコスト削減の両面で取り組みを進めていて、で、今後もですね、もちろん事業開発もするんですが、加えて業務提携や、M&A を通じて提供できるサービスラインナップをさらに拡充していこうと、そのように考えています。
御社の今後の成長戦略を教えていただきたいと思うんですが、
三方よしの世界観の達成っていうのが我々のどうやっても一番上に来る、このビジョンミッション三方よしの達成でございます。一つ目、病院や介護施設の経営、二つ目、医療従事者、介護従事者、三つ目、患者要介護者。この三つすべて、それぞれにおいて三方よしが実現されていて、人々の給与率の持続的な改善が行われている状態です。医療機関、介護施設の経営が安定し、地域社会においてエコシステムが構築されることで、医療機関や介護施設は永続的な価値を持つことになり、地域社会に貢献していくことができます。そういった地域に住む方々がですね、病院、介護施設、自宅、これがですね、適切な役割を分担して、緊密に連携した地域包括ケアシステムの構築する、そして適切なケアをシームレスに受けられる体制を構築していこうと思っています。こういった形でユカリアは、未病予防から終末期までビジネスを一気に拡大すると同時にですね、そのような社会的価値を創造していきたいと、そういうふうに考えております。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。はい、
あなたの心に残る四字熟語。教えていただきたいんですが、
文武一道と、はい、文武両道ではなくて文武一道というふうに、申し上げさせてください、はい、これは東大アメリカンフットボール部でですね、のスローガンなんですけれども、はい、これは私が監督になった9年前からみんなで作ったものを作ろうということで、監督になって4年目ですかね、うん、卒業生、私の教え子たちと、うん、それから現役の学生たちと作り上げてきたのがこの文武一道でございまして、うん、でこれは人格形成においてですね、文も武も一緒だと、アウフヘーベン的な話だったり、それからそこにサイエンスやアート、このいわゆるこう考え抜くことも大事だし、アート的な発想も両方大事だということに加えて、この最後の道ですよね、答えがないことを考え続ける、行動し続ける、これの重要性っていうもの、こういうのがいろんな思いをですね、これ詰め込んだ言葉になってて、まあ、自分たちで作り上げていった、紡ぎ上げた言葉でございますので、非常に大事にしている言葉でございます。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード286A 東証グロース上場、ユカリア代表取締役社長、三沢秀夫さんでした。三沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました、企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れの時間です。今日のゲストはユカリア代表取締役社長、三沢秀夫さんでした。そして三沢さんの選ばれました四字熟語は文武一道でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。